神様に感謝します。メッセージを準備してるときはすごく緊張してることが多い。今度は緊張せずにさーっと書いたけど、賛美がちょうど終わるときからずっと
緊張が出た。
メッセージのちょっと前に自分が学ばされたことをみんなに分かち合いたいと思います。今年働いてる学校で運動会のリーダーになりました。すべての練習の準備とか子どもたちをリードする仕事が与えられて、大変なチャレンジだったけど、すごくいろいろ学ばされて分かち合いたい。今日のメッセージとつながってるから、まずは昨日がやっと運動会あって、本番が無事に終わって、その本番で学んだことも多かった。お父さんお母さんたちが本番しか見えない。でも生徒たちが最初の練習からずっと本番まで全部を見ることができる。それをすごく感謝、親より感動することがあったかなと思って、いくつかのレッスンをみんなに分かち合いたい。今日のメッセージはホープレスっていうのテーマで、ホープレスっていうの意味どうかな。ホープレス、ホープの意味分かる？希望。レスをつけるとなくなる。そう、希望がない、絶望っていう意味ですね。ホープレスの反対はホープだけではない。ホープ、ホープ、そう、ホープフル。OK。希望が湧いてくる、湧き合ってる。すごい、どうしても抑えられないの希望が溢れてるっていうの意味。で、その運動会で子供を見ると、ホープフルとホープレスの、もし辞書に写真が貼ったら、それの顔がはっきり分かったね。まずはホープフル、ホープフルの写真はどんな写真？その運動会でバスケットボールのフリーフローを頑張ってシュートする。で、そのボールが入らなかったらバウンドしたら、親がそれをキャッチしてすぐに子供を渡す。そういうのできるだけ早く入るように。で、もし後ろの子が先にボール入れたらアウトになる。だからできるだけ早く入るように願ってる。でも子供たちが親と違うと分かってね、その競争を見るときに子供たちね、可能性が分からない。だってちっちゃいし、あまりバスケットボールの経験が少ないから、どんな下手なシュートでもこの顔入るかもしれないの顔、絶対入るかもしれない。入るかどうかちょっと分からないの、その間にっていうのか、後ろに立ってる親が分かってるでしょ、絶対入らない。子供がこんな顔しても親がこういう顔してる。で、子供がホップフルですね、可能性高い。ああ入ってない、絶望。またはあ絶望。親がただ心配の顔ばっかりで、でも子供がいつもシュートするときにその瞬間はわあホップフルやなと思って。で、ホップレスの顔は症状を上げるの式があるんですね。全部が終わってからチームが呼ばれたら前に出て症状もらって写真撮って、飴1個もらえる、1個もらってまた席に戻る。あの子が1年生で初めての小学校の運動会で自分のチームがなかなか呼ばれない。どんどんどんどん彼ら丸めてシクシクシクシク、涙がもう彼ら全部こう悔しい悔しいみたいな感じで、どんどんどんどん一切も呼ばれてない子で、ものすごくショックだったと思うんですけど、まだ1年生でしょ、あと4年まだあるからチャンスあるけど、隣の子が大丈夫大丈夫、これからも秋キャンプもあるね、クリスマスもあるね、励まししとこうと思う。でしても希望がないの状態で、で最後にみんなが帰る時間になって、帰りの時に3箇所でみんながアメちゃん 1個もらえるのが毎年やってるから、その時私が、あの誰々くん、みんな飴もらえるよ、一緒に行こうか、行く、手を握りながら泣きながら飴いただいて、家族と一緒に帰った、泣きながらそれに帰って、ああそれがもし辞書に載ったらホープレスっていうのを買おうかなと思って。でも子供の立場からホープフル、ホープレスの見分けのが、バスケット入るか入らないか、賞状もらうかもらわないか、それが見分け。結構簡単と思うんですけど、それ子供の立場から見たら希望と絶望だけど、先生たちの立場だったら違います、全く違います。感動することは本当の処理とか学ばされました。障害物リレーの中で、あのチームが、チームの作り方は1年生から5年生混ぜて一緒にチームワークを、協力を学ぶために、年上の子がちっちゃい子を助け合う、でそのお兄ちゃんお姉ちゃんから学ぶことをわざとそのチームを作ってます。黄色いチームの中で2年生の子が体弱くてうまくできない子だけど、誰も文句言わなくて頑張って、全力頑張って、でも障害物リレーで一瞬遅れちゃったんですね。みんなが終わったけど、最後の5年生の女の子がもう一人で全部をやる、その時に意味ないやなぐらいな顔があってですね、もうやるのも意味ないでしょう、もう負けてる。でもその瞬間に他の子供たちと親たちが、頑張れ頑張って、もう最後まで全力で、彼女がかっこよく全部をやってきて、最後に一番大きな栄光を与えられたのチームが、一番遅かった弱かったのチームで、これが素晴らしいなと思って、子供たちが負けてると思ったけど、他のみんなの感覚から一番栄光を受けてるんじゃないですか。もう一つのは、紫チームの中ですごく難しい子がいて、3年生の男の子が頑固で、5年生の女の子ができるだけ彼を導くけど、絶対言ってること聞いてくれない、そのせいで紫チームが競技で負けた。彼女が負けづらい子で、涙が溢れて、でも一切も責める言葉を言わなかった、自分のチームに。その瞬間を見て先生たちが、偉いっていう、彼女が負けた、それしか分かってないけど、本当に勝ったと思うね。先生たちが偉い偉いしか思えない。で、綱引きの時に、綱引きが分かりやすいと思うけど、ロープの掴み方がおかしかった子で、隣の子が、いやいやいや、こんな風にやってね、楽しいでしょ、じゃあ思いっきり引っ張ってね、一生懸命引っ張ってねって喜んで、隣の子を教える子がいて、それを見て、先生が言ったら嫌になると思うんですけど、友達が言われたらすぐに従うようになったんですね、あの子が。あ、素晴らしいなと思って。で、そのホープレスの子、泣いてる子が、隣の子が、あ、いいよいいよ、あとで秋キャンプとクリスマスとか励まししてくれるの子も素晴らしかったと思うんですね。考えると、私たちがイエス・キリストによって兄弟姉妹で、同じように一番弱い苦しんでる人を応援する、頑張って頑張って、もし誰かがもうダメでしょうと思った瞬間に、もうみんなが励ましてくれたら力が出るんじゃないですか。もうちょっと頑張るっていう気持ちが出るんじゃないですか。負けづらいかもしれないけど、なんかあって悔しいとか怒っても、口からそういうの言葉が出ないように、自分の口を守ることできるのも必要な、兄弟姉妹の中でも。で、お互いに喜び溢れて教えて、 学ばされるのこともすごく大事やなと思って、で励まし合いも大事やなと思いました。子供たちがアメちゃんもらうために、賞状もらうためにそんなに頑張ってくれた。でも私たちがさらに超える素晴らしいことをもらうために、もっともっとそんな風に頑張っていきたいと思ってます。アメンでしょうか、うん、でもそのもっともっといいことは何でしょう。そのことを学ぶために今日のメッセージです。最初の聖書箇所を読みましょう。みんな一緒に声合わせて読みましょうか。コリント人への第2の手紙4章の16節から18節まで、せーの。だから私たちは
負担しない。たとえ私たちの外なる人は滅びても、内なる人は日ごとに新しくされていく。なぜならこのしばらくの軽い患難は耐えられて、永遠の重い栄光をあふれるばかりに私たちに得させるからである。私たちは見えるものではなく見えないものに目を注ぐ。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くのである。
アーメン。ホープです。ホープフル。そのすべてを考えて、みんなの希望はどのぐらい強いと思いますか。それを考えて、聖書箇所が見えるものではなく見えないものを見てくださいって感じですね。なぜなら見えるものはさーっていってしまう、見えないものは永遠続く。でも実際私たちはどちらに見ているでしょう。例えば本当に正直に生活が少し苦しいと思った瞬間にどんな反応をする。例えば仕事がわからない状態になったら、友達と喧嘩したら、金心配してる時とか、病気になるとか、大変な病気でも反応はどうかな。パニックする、引きこもる、悩む、一人で泣いて誰も私の分からないから話さないっていうのことになっちゃう。そうしたら本当に希望は目に見えないものに向けているか、目に見えるものに向いているか、それを私たちが正直答えないといけないと思います。それとも例えば自分の頭の中に描いたの欲しいものとか、そういう結果とか、ちっちゃいの1年生みたいに絶望になる。私たちがこの仕事欲しかったけどノーと言われて、これが欲しかったけどダメになった、その瞬間に私たちはどうする。拗ねる、怒る、神様の良さを疑う。もし神様、良い神様だったらこんなことはならないでしょうと思ってしまうか、その隣の子の、あ、いいよいいよ、次は秋キャンプ、次はクリスマスみたいに前向きになるか、それを私たちも考えないといけない。なぜならイエスを信じてない子が私たちを見てるでしょう。私たちが本当の希望を持ってるはずのに、持ってないように生きてる。私たちのことを見て本当に私たちの希望を分かるでしょう。一番希望が必要な時はうまくいってる時ではない、負けてる時、バタンを落として全てがダメになる時に、その瞬間こそ希望が必要です。何でしょうか。その問題は神様の良さじゃなくて、私たちの視力、立場、感覚、本当に神様は良い神様と信じたら、状況が悪くても他の人が悪くても疑わない。本当に私たちがこの世が絶対、もう本当に絶対取ることができないものを手に握ってるんです。燃えることはできない、揺れることがしない、神様の愛を手に握ってるでしょう。それが 目に見えないけど、目に見えないこそ永遠続くことです。命がなくなっても終わらない神様の愛です。死んでも逆にもっと経験できるものです。それを覚えながら、どんな状況の中でも希望がある、ホープフルになれる。アメンでしょうか。でも子供が感覚が違うでしょ。先生と子供の感覚の差、私たちと神様の感覚ももっともっと違うと思います。私たちが望んでるの、入る入らない、もらうもらえないっていうのを、簡単な考え方と神様の本当の勝利は何でしょう、本当の勝ち負けは何でしょうっていうのは本当に違うと思います。私たちが負けてると思うときに、神様はそれを本当に勝利と思っていることはあると思います。これは栄光を与えると思うときが、実は一番栄光を与えるべきことではないと思います。運動会みたいに最後まで頑張る子が賞状もらわないけど一番栄光を与えたでしょう。私たちもこの世の人の目から、あの人はもうダメでしょうって言われても、神様の目で素晴らしい、どっちから栄光をもらいたいでしょう。人間から、神様から考えると、神様からの方が本当の栄光じゃないですか。でもどうやってその栄光を与える、勝利はどういうことでしょう。聖書箇所が、今の患難は軽い、一時的、でもその一時的の患難は永遠の重たい栄光につながってるでしょう。でもその患難は、多分私たちはその患難は経験したことがない。経験したことがないこそ永遠の栄光を分からないと思います。そういうの期待できるの、ホープフルのことを分からないと思います。次の聖書箇所、ヘブル人への手紙11章の32節から12章の3節まで読みましょう。
この他何を言うか、もしギデオン、バラク、サムソン、エフタ、ダビデ、サムエル及び預言者たちについて語り出すなら、時間が足りないであろう。彼らは信仰によって国々を征服し、義を行い、約束のものを受け、獅子の口を塞ぎ、火の勢いを消し、剣の刃を逃れ、弱い者は強くされ、戦いの勇者となり、他国の軍を退かせた。女たちはその死者たちをよみがえらせて眠った。他の者はさらに勝った命によみがえるために、この者を苦しみに放ち、応援されることを願わなかった。なお、他の者たちは戦いられ、用いられ、仕上げ上げられ、されるほどの目にあった。あるいは石で打たれ、さやまれ、のこぎりで引かれ、剣で切り殺され、羊の皮や手紙の皮を着て歩き回り、無一文になり、悩まされ、苦しめられ、この世は彼らの住むところではなかった。アラノと山の中と岩の穴と土の穴とをさまよい続けた。さて、彼らの人々は皆信仰によって明かされたが、約束のものは受けなかった。神は私たちのためにさらに良いものをあらかじめ備えてくださっているので、私たちを馬鹿にしては彼らが全うされることはない。こういうわけで私たちはこのような多くの証人に雲のように囲まれている。一切の鬼と腹に付く罪とを鼻ぐり捨てて、私たちの参加すべき競争を林の目で始める方ではないか。信仰の導き手であり、 またその完成者であるイエスを仰ぎ見つつ主張ではないか。彼は自分の前に置かれている喜びのゆえに恥をも厭わないで十字架を忍び神の御座の右に立つべきだったのである。あなた方は呼ばれが出て一気にそうしないために罪人らのこのような反抗を大使の御方のことを思い見る時期である。
アメン。この聖書箇所の中にある人々がいろんな勝利を手に入れた。ある人々がすごいいろんな戦いがあったんですね。苦しみもあって、でも苦しみを経験しても約束を手に入れなかったも書いてますね。でもどっちもホープフルだったんですね。希望が溢れて、だって今の状況が期待してるの、神様から与えられるのことを関係ない、でも関係ある、それが難しいと思う。関係ないのが期待してることは変わらない、何の状況でも。でもその状況に負けない信仰が強いことがあるこそ手に入れるでしょう。それが関係あり。私たちは生活が難しい時に、うまくいかない時に、その時こそ信仰が強くなれ、その信仰があるからどんな状況でも負けないようになります。でもそれは神様からの恵みと思いますけど、私たちも心の準備しないといけない。しっかり神様の御言葉を手握って、目に見えるものではなく目に見えないものを注目して、それを全てを投げ込む。でどんな状況でも絶対変わらない神様の愛、永遠の命、死んでもよみがえられさせるの神様の力も信じ、絶対負けないような信仰を私たちも祈らないといけないと思います。でも注意します。その信仰が欲しいだったら、そんな信仰のために祈ったら何を経験しないといけない？患難ですね。あ、神様お願い、患難与えてくださいって絶対祈らないでしょうね。みんなもう祈らない、その勇気がないけど、本当にその信仰が欲しかったら、強い信仰欲しいと祈ったら神様何が与えるでしょうか？患難です。でもこれ覚えてください。私は思ったのは、障害物リレーで負けたの紫チームの子が、負けた理由は目に見えるの障害ではなく、目に見えるものにみんなが遅くなって負けたけど、彼女が自分の短期に負けなかった、それを口を守って自分のチームに責める言葉を言わなかったのが本当の勝利と思います。私たちの難しい状況の中で本当の戦いは目に見えるものではなく、目に見えないもの、目に見えるの勝利は本当の勝利じゃない、目に見えないの戦いを負けずに、それが本当の勝利と思います。それが神様望んでいるの信仰と思います。アメンでしょうか？で、私の使っている聖書と今のがちょっと違うんですけど、ヘブル書の3章が、心の元気が失わないようにって書いてますね。心の元気を失わないように、希望がなくさないように、絶望にならないように強くなれって感じですね。私たちもそのように願ってはいかがでしょうか？祈りましょうか。じゃあ最後まで信仰の戦いは最後まで頑張りましょう。じゃあ最後に祈ります。愛する天の父様、私たちは弱いもので、どうか憐れんでください。目に見えるものに恐れてくじけそうな状態になると、どうか神様が本当の戦いを思い出させてください。本当の勝利を教えてください。 本当の信仰も教えてください。目に見えるものではなく目に見えないもの、心の戦い、永遠の栄光、永遠の勝利をどうか私たちを教えて導いて学ぶことができますようにお願いします。どうか聖霊様、私たちがもしそういうの今もそういう戦いを向かっているなら、心を強め本当の勝利が手に入れるようにお祈りします。神様の愛は変わることではないことも感謝します。どんな状況あっても変わらない愛は本当に素晴らしい、感謝します。私たちは失敗してもこの世の目で負けてると思っても神様の目で勝ってるってことが神様の御業と思います。感謝します。どうか私たちがイエスの十字架であったの勝利を毎日手握って永遠の希望を持つことができますように導きください。今日集まっている人々も今日のメッセージで励ましがあればいいと思います。どうか毎日毎日私たちがお互いに励まし合って応援することができるように助けて導きください。すべてイエスの名前でお祈りいたします。